はい、こんにちは、のりぴです。
あれ、1分過ぎちゃったかな。
リセットしないアラサーからの恋する処方箋ということで、今日も12時30分までお届けしてまいります。今日は火曜日ですね。昨日はエリアンレトリーバーさんとね、クラブハウスでのコラボ、それからスタンド FM でのコラボと、ちょっとコンボでね、バタバタしてましたけれど、お付き合いいただいた方どうもありがとうございました。今日は午前中のお仕事はどうでしたか、ね、今日のこの午後のね、お仕事が、始まる前のお昼休みですね、ちょっとリセットする時間を持ったらどうかなと思って配信をしてます。 K さんこんにちは。はい、ふわりさんこんにちは、お疲れ様です。私は今日は午前中は5月のコラムのね、準備をしてたんですけれども、自分の中でもね、やっぱりうまくいく時とうまくいかない時って当然あって、ですので気持ちの切り替えってすごく大事だなっていうのを最近感じています。なのでそういう時にどうするかって言ったら、一人一人やり方は異なるんでしょうけど、私の場合はただただ集中するっていうことですね。この集中するっていうことから外れてしまって、周りのこう様子が気になったりとか、あとそのなんていうのかな、あの人とはこの人はみたいな比べるっていうような、そういう感覚が走ってしまうとですね、どうしてもこううまくいってたこともうまくいかなくなってしまうので、私はあえて、あ、ソロさんこんにちは、ようこそお越しくださいました。今お昼のライブ15分間ですね、リセットしないアラサーからの恋する処方箋ということでやっております。で、今日は何かこう自分でね、なんていうのかな、ペースを乱される時っていろいろ皆さんあると思うんですけれど、仕事でもそうだし、恋愛でもそうだと思うんですが、結婚生活でもありますよね。旦那さんとの関係だったりとか、恋愛だったら彼との関係とか、自分のペースが乱されてしまうとか、仕事してる時がやっぱり多いのかな。自分一人でこう頑張っている仕事を、煮詰まる時ってあるじゃないですか。うまくいかない時ってね。あるパカさん、ようこそお越しくださいました。アルパカ16さん、ね、はじめましてですね。はい。で、その仕事に集中したいって思っていても、いろいろな雑念が入ってきてしまうと、集中できなくなりますね。ラベルさん、こんにちは。そう、集中できなくなるってことは、集中してないっていうことは、そこを見てないんですよ。本来見るべきとこを見てないってことなんですよね。何かと比べたりとか、何かが気になっているという状態で、ここで方法が2つあってね、1つは本当に集中するっていうことなんですけど、もう1つはその気になっていることを思いっきり気にしてみるっていうことですね。心残りな後ろ髪を控えている状態だと、どうしても集中はできなくなっちゃうから、その気になっていることがあるんだったら、そちらを突き詰めてみるっていうのも1つです。だけど、なんていうのかな、人との比較、人と比較してへこむとか、人と比較してこう自分でダメなんだなっていうふうに考えやすい人は、そっちの方を考えちゃうことによって、自分が本来やるべきことが完全にすっぽ抜けるっていうことが起きますから、時間決めたらいいですね。今から10分間だけ私は徹底的にそのことを突き詰めてみるぞみたいな感じで、でも10分考えて答えが出ないものはね、1時間考えても多分答えが出ないと思うんですよね。だからもう考えるのをやめて、自分が今すべきこと、目の前にあることに集中するっていうの、これは本当に癖づけなんですよね。で、よくあるのがですね、これね、私の友達にいたんですけど、いつも悩んでる人がいたの高校生の頃も悩んでたし、大学生の頃も悩んでたし、社会人になってもいつも悩んでるんですよね。でね、どうやら彼女はね、悩んでいることが自分の中のステータスを上げるものだと思っちゃってたみたいなんですよね。悩んでる自分は考えることがちゃんとあるんだぞみたいな感じで、その自分が悩んでいることがなくなっちゃったら、私って何も考えてないすっからかんな人間なんじゃないかっていうふうに、その10代から20代思ってたみたいなんですよ。で、それがね、ある時変わったんですよね。もう私悩まないことにしたの、なんか悩んでるのアホらしくなっちゃったって言って、やたら能天気な感じに変わってったんですよ。で、 何を隠す、私もね20代は結構うじうじぐずぐず悩んでるタイプだったんですよね。直文さんこんにちは。悩んでるタイプだったんだけれど、これな答えが出ないことを悩んでてもしょうがないなってある時気づくわけですよね。でその答えが出ないことって、直美さんこんにちは、答えが出ないことと答えが出ることの差っていうのは、自分がどうにかできることと自分がどうにもできないことっていう区分けがあるわけですよ。これ夕方のライブでもお話ししたことがあるんだけど、悩みが終わらない人っていうのは大体が自分ではどうにもならないことを悩んでいることがすごく多い。でこれは私も自分もそうだったからよくわかるんだけど、結局本来他の人が悩んだり考えたりするべきことを、あたかも自分がなんていうのかな、解決できるかのように考えちゃうからね、偉そうに考えちゃうから間違いが起きるわけですよ。自分が苦しんじゃうんですね。だから例えば私は結婚しているので、旦那さんが本来は考えることだったら、もう旦那さんに任せて私は私のことをやるっていう感じにしてからはですね、うちの旦那さんと結婚してからじゃないですよ、もっと前からかな、離婚してから特にですね、これ私の考えることなのかなとか、私がやることなのかなとか、その辺はよく考えるようになりましたね。そう、直美さん、なるほど、確かに自分にどうにもできないことを自分の責任として考えた、そう、あるあるなんですよ直美さん、それ本当に。だからね、それ親切心みたいな感じでね、それをやろうとしちゃう人もいるんだけど、結局ね、結構お母さんとかお父さんが自分にしてて嫌だったなってことをやってたりするんですよ。私はね、自分の母親がねめっちゃ過保護だったんですよね。あ、かやさんこんにちは。めっちゃ過保護だったので、それがすごくすごく嫌で嫌でしょうがなかったんだけれども、いざ蓋を開けてみたら、要は自分が母親になってみたら、いや私めっちゃ過保護だわみたいなことに気がついて愕然としましたね。かやさんこんにちは。そうそうなんですよ。でね、やっぱり子供を産むとよくわかるんですけど、子供を持つとよくわかるんですけれども、自分がやっぱり育ってきた環境っていうのが一番のサンプルなんですよね。だから良くも悪くも自分の親っていうのは親としてのサンプルとして一番身近にいたものだから、ああはならないぞって思っていればいるほどああなっちゃうんですよね、これが悲しいかな。だからね、反面教師っていうのは本当おすすめしなくって、自分にどんどん許可を出していくっていうのは本当大事なんだけれども、その宮沢春菜さんこんにちは、ようこそお越しくださいました。その反面教師にするっていうことは、自分の脳の中にああはならないぞっていうのをインプットしているのとイコールなので、ああはならないぞって言ってる時点で、ああはならないぞのああが脳内にセットされちゃうから、他の自分のオリジナリティのある案だとか、オリジナリティのある考え方だとか、そういうものをね殺しちゃうんですよね。かやさん、私も過保護です育ちました。そして今私も過保護です育ててね、そうなんですよね。かやさん、今度あれですね、コラボをね、エレさんと3人でやるときは過保護の話もいいかもしれないですよね。多いですよやっぱりそれ、過保護の親に育てられて、あれは本当に嫌だったなって思いながらも自分の子供にそれをやっちゃったり、で子供じゃなくて彼氏にやっちゃってる人もいるんですよ、彼氏や旦那さんに。で結婚してね、もう今度は私自由に生きていきたい、で私は私のやりたいことをやっていきたいと思いつつ、結婚してみたら全然自分の時間がないとか、自分の思ったような暮らしができないって思ってる方って、意外となんかこう、本当は旦那さんがすることを、分かります、加谷さん分かります、旦那さんがすることを自分がやってあげるわってなっちゃったりとか、何でもかんでも家の中のことを妻が背負ってしまって自分の時間がないなんてことが起きちゃうんですよね。これが本当に本当に、そうだからね、もっと身軽になった方がいいですよ。自分のやってることの断捨離っていうのをやるとすごくいいと思います。今ほら今日あたり、今日ちょっと寒いんだけど、うちの方も週末とか暖かかったじゃないですか。で衣替えが、私もね今クローゼットにセーターが結構入ってるんで、これ昨日だか一昨日、いやそろそろ衣替えしなくちゃなと思っていて、で今週はちょっとセッションが詰まってるのでできないから、来週やろうと思ったんだけど、来週までにめっちゃ暑くなっちゃったら、ちょっとメールわけですよ、クローゼット開けた時にセーターがあると。でそれと同じで、自分のことじゃないのに、要は 今もう季節は夏に向かっているのでセーターがあるっていうことはめいるわけですよ。で自分の本来やることじゃないのにやろうとしていることがあるとそれ気分がめいるわけなんですよね。だからもう自分のものじゃないものはどんどん断捨離していくっていうちょっと分かりづらい例えかもしれないんだけど、自分のものじゃないものはもうそこから撤去、ね、今はもう 春夏に向かう初夏に向かうのでセーターは撤去と同じように自分のことじゃないものは撤去していくっていうのはすごい大事ですね。はい、直文さん、僕は過保護ではなく罵倒が父親や祖父母も喧嘩してました。喧嘩が怖いから自分のせいにしていいから怒らないでくれた。あ、なるほどなるほど、うんうんうん、そっかそっか、ありますよね。怖いですよね。子供が両親の喧嘩を見ていたりとか、親がなんだろうな、罵り合ってるのを見るっていうのはね、おじいちゃんおばあちゃんも喧嘩してたっていうのはものすごく子供は怖いんですよ。で喧嘩怖いですよね。今も多分怖いと思います。自分のせいにしていいから怒らないでくれって言って、逆にね、逆にですよ、直美さん、自分のせいだと思って、親が喧嘩してるのは自分のせいだと思っていい子にしてるから怒らないでっていう風にして、それを握りしめてしまって大人になってもいい子でいるっていう大人はいます。はい、これはリピ塾にいらっしゃる恋愛に悩んでる人とか結婚生活パートナーシップで悩んでる方にも結構いらっしゃるんですよ。両親が離婚したのはとか、両親が仲が悪いのは自分のせいなんだって思ってしまって自分の思ってることが言えなかったりとか、私がダメだから両親は喧嘩するんだって言って、自分にできないものまで頑張ろうとしたりとか、自分のことを後回しにして人のために尽くすとか、そういう方向に行ってしまう人も多いですよ。うん、だからもっともっとみたいな感じですね。仕事してても家事をしててももっと頑張らなくちゃ、もっと足りないみたいな感じ。うん、そういう風になってしまうと辛いですよね。はい、確かにそれでもストレス、そうですそうです、うん、そうなんですよ。ハムリさん、こんにちは、お疲れ様です。そう、そういう小さい頃の思い込みから苦しんでいる人ってすごく多くって、セッションしているとね、小さい頃の自分の気持ちに帰ったりするんだけれども、本当にね、それで帰れればいいんですよ、気持ちがね、帰れればいいんだけど、やっぱりその頃のことって思い出すのってすごく勇気がいるし怖いんですよね。だからそんな風に思っちゃいけないって思って、自分の感情がね湧いてきても、えいってこう抑え込んじゃったりすると、結局感情も消化できなくて苦しいままになってしまったりっていうことはよくありますよね。だから人間ってやっぱりこう生き物として、生物として喜怒哀楽という感情があるので、その感情が全てバランスよく備わっているのが健全健康なんだけれども、ちょっとバランス崩している状態で、悩みのドツボにはまっている状態の人というのは、悲しみとか憎しみとか怒りとか、そういう怖さとか、そういうものが前面に出やすくて、なんか楽しむこととか喜ぶことっていうのはちょっと勇気がいるみたいな、えいやみたいな感じでね、その根底にあるものは、こんな私が喜んでいいのだろうかとか、こんな私が幸せになっていいのだろうかみたいな、そういう思い込みが根底にある可能性がありますね。はい、でそんなのをですね、抱えたまま生きてたら、自分が幸せになることがいけないことみたいな感覚になってしまうこともありますのでね、勇気は持ってますよ皆さん、勇気必要ですかって、自信はいらないんですけどね、私がよくお伝えしているのは自信はいりません。恋愛をするのにも結婚をするのにも生きていくのにも仕事するのにも自信はいらないんだけど、勇気はね持ってると思うんですよ。このラジオを聞くのすらね、スタンド FM にアカウント登録するのすらこれ勇気だと思うんですよね。でラジオで自分の思っていることを発信するっていうのも結構勇気いりませんか。私これ今ペラペラ喋ってるけど、めっちゃドキドキして喋ってますよ。でもなんかなんていうのかな、のりぴさんが話していることで分かりますとか、勇気が出ましたとか、あ、いいんですねみたいな感じの言葉を LINE からいただいたりとか、あとはクライアントさんからそういうふうに言われたりとか、まあ、チャット欄に書いてくださったりするのを読むたびに、あ、これは逆に伝えていった方がいいのではと思って、そんな思いでやってます。だから今聞いてくださっている方の生きてきたこと、生きてきた中で知ったこと、知ったこととか経験したことっていうのは、それが今これから経験しようとしている人にとってはめちゃくちゃ励みになると思うんですよ、どんなことでも。で、私一応28歳でスピード婚して40歳で離婚してます。で、子供2人産んでます。で、子連れ離婚して、子連れ再婚して、で、まあ、あの専業主婦から離婚してるので、まあ、再就職のところからも結構大変だったといえば大変だったんですね。で、まあ、20代の頃は恋愛こじらせてたことも結構あるので、これ今もう今の私からすれば全部過去の話でね、笑って話せることばかりなんですよ。でも今渦中にいる人にとっては、そのなんだろう、経験の一つ一つが、あのもしかするとどなたかの励みになるかもしれないじゃないですか。なので発信してるっていうだけの話なんですよね。はい、ラベルさんすごく勇気いりました。のりぴさんドキドキしてるなんて感じません。いや、してるんですよ。あのめっちゃドキドキしてますよ。だからね、あのオラクル占いしててもカミカミになるしね。うん。だけど、あのこうやって聞きに来てくださってる方が今約10人ぐらいの方が聞きに来てくださってますけど、10人の方の前で10人の人が目の前にいて喋ったら、そりゃ緊張するかもしれないんだけど、私はいつもの家の、パソコンがある部屋の iPad に向かってお話をしているので、その向こうにいる人たちを感じつつも、あのまあリラックスした状態でお話をしているという感じなので、あとはあのやっぱりこう書いてくださることが、うん、すごく励みになりますよね。あの私のライブに来てくださる方は不思議といい方ばかりで、あ、まあ、もしかするとスタンド FM やっている方が、うん、とすごく心根の温かい方ばかりなんじゃないかなっていうのを、私はもう始めた頃から感じていてね、9月15日に初めて、スタンド FM で配信した時から割とそれは感じていて、だからライブを始めてからもそれをより強く感じられるようになったので、ここまで続けていられると。10月1日から、夕方のオラクルライブを始めて、2月の1日からこの昼のライブを始めているんですが、10月1日でしょ、10、11、12、1、2、3半年夕方のライブをやってるってことですよ。で、2月からなんで2ヶ月ちょっとこのお昼のライブもね続けてる。で、私三日坊主なんですよ、めちゃくちゃ三日坊主なのに続いてるっていうことは、やっぱりなんだろうな、やっててあの気持ちがいいってことだと思うんですよね、気分がいいってことだと思うんですよね、うん、てなわけであっという間に18分経ってしまいました。また夕方の5時からですね、15分までオラクル占いをしていきますので、お時間が合いましたらどうぞ遊びにいらしてください。今日私は午後1時からのりぴ塾のセッションがね、お一人ありますので、これからセッションしてまいります。はい、ラベルさん、続けるってすごいことだし大事ですね。そうそうそうそう、続けるって大事だと思いますよ。1分でも2分でも3分でも、あの飛び飛びでもいいと思うんですね。自分のこう気分が乗った時にちょっと録音して貯めておいて、そしてあの収録を流すでもいいですし、ライブをやるでもいいですし、あの思いを届けるっていうことは誰かの役に立っているという可能性があるということですので、あの一緒に楽しんでいきましょう。ということで、今日も最後までお付き合いどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。